今日は、というか今日からですね、皆さんにもすでにお配りしていますように、年間のですね、メッセージの聖書箇所、基本はあそこに忠実に沿っていきたいと思っていますが、今日からルカの福音書、福音書ですね。皆さん、福音書とは何でしょうか？それは、イエス・キリスト様の生涯が書かれているところですね。よくね、言いますが、信仰に迷いが生じたら、イエス様のことが、神様のことが分からなくなったら、という質問が湧き上がります。私もよくしました。その時によく言われました。私も今言いますが、その時にはですね、イエス様に変えることです。
アメン。
イエス様が聖書の主人公だからですね。だから私たちがね、あれこれ考えてもね、考えるだけね、思い合わせてはならないと言われてますからね、考えて分かりませんね。だから考えて分からないことは、そうです、神様に聞くんです。イエス様に聞く、つまりイエス様に変えるんです。イエス様に変えるということは、具体的にはイエス様の生涯が4つの側面から書かれているこの福音書に変えるってことですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで、今日はですね、特に医者であるルカが、を通して神様が書かれた、まあ、医者ですからね、緻密さ、詳しさっていうのはですね、まあ、本当に一番、あるのかなと言われています。ルカの福音書をですね、通して今日はですね、私についてきなさいというですね、これはサブタイトルです。メインタイトルは捨てるべきものですね。皆さん、先ほど賛美どうだったんですかね。サビのところに来たらちょっと口がすくんでしまう人いました。命を、全てを捧げよう、アメンって告白できました。どうですか皆さん、ね、これが私たちの今の神様の関係です。聖書を読めば、ね、普通に読めば、ね、今日もそうですが、捧げなさい、それがあなたの本当の幸せだということが何度も言われています。でも私たちは捧げたくない、自分のものは自分のもの、人のものの自分のものみたいなことをですね、思ってしまうんですよね。どうですか、うん、それは認めるとね。でも神様は、いや、受けるより与える方が幸いという、それこそあなたの人生だと言われた、幸せの人生と。そういう意味では先ほど賛美はですね、もうドストレートですよね。若い魂には響きまくりましたね。たった一人の人生、何に自分をかけるのか、こんな値打ちの小さなものを、愚かなものを神様は命をすがさった。ああ、この命をすがった肩についていきたい。まあ私はそのことをですね、高校生の時に応答し、そして表明し、今に至るわけですけども、皆さんも同じじゃないでしょうか。特別な牧師とか、そういう伝道師とか、宣教師だけじゃなくて、全ての作られた人間に求められていることはここです。ならば、命は誰のものですか？多くの人は自分のものとか、まあ、親が与えたのは親のものかなとかね。違いますよね。命は神のものですよ。神が作られたからです。神が作られたんです。天地万物を作り、なんと人間だけが神の似姿に似せて、神の性質に似せて作ったと言われているわけですね。命だから、神様が必要と言われたら捧げることができるわけです。全て能力とか、もしかしたらお金持ちの裕福な人もいるかもしれません。そうじゃない人もいるでしょう。でも全ては命があるから働くことができる。命は主のものだから、命を、全てを主のものに捧げていったら本当の幸せが来るんだ、ということの証の歌が先ほどの賛美です、ね、あの歌詞をですね、何度も皆さん味わって、あ、自分はどうかな、どれに自分はその通りと言えるかなと、ね、それがあなたの信仰者としての立ち位置です。でも神様は捧げなさいと今日言われています。そのことを覚えながらですね、今日は2つです。1つ目は27節から29節の私についてきなさいということですね。神様はですね、私たちにですね、声を、ね、かけております。それは、私はあなたを愛しているということですね。そして、私を愛しますかということですよ。そしてもう一つが、私についてきなさいという、この大きく分けてこの3つのことをね、言われています。私はあなたを愛しているよ、何かができてもできなくても愛しているよ、無条件の愛です。皆さん嬉しいですか、ね、この世の中は何かができて初めて認められる世界ですよ、ね、用がなくなったらね、もう用ないよというふうに。でも神様は違います。もうあなたができないのはね、限りあるのは百も承知、でもあなたを愛するよという、でもの愛にもかかわらずの愛が神の愛ですよ、ね、私はあなたを愛しているよ、存在を喜んでおられるですよね。だからこの愛が分かったらどうしたいですか皆さん。ありのまんまね、愛されたら嬉しいし、 その愛しくださった方に何とかして答えたいと思うんじゃないでしょうか。ね、ありのままでは入れなくなる。つまり自分自身を見た時になんて汚くて醜いんだと思いますよね。でもそれでは入れなくなるんですよ。愛しくなった方のためになんとかあなたの喜ばれるものとなりていきたいという思うのは知れるじゃないでしょうか、ね、だからまず聞きましょう。神はあなたを愛しておられます、ね、私の目には暗唱されたら一緒に告白しましょうか。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。そうです。ちょっと世の方と言い合いましょうか。どうぞ言ってくれてください、ね、言う方が神様の役ですけどね。はい、どうぞ。はい、まあ、恥ずかしい人もいるかもしれませんね。でもね、私はあなたを愛してますね。これですよ皆さん、教会というのはね、あのこの愛し合うとこです、ね、間違いないでくださいよ。教会というのは愛されるとこじゃないですよ。皆さん互いの人からは愛してもらうんですよ。わかりですか。神様からは愛されてますよ、もう完全に。でも教会はね、互いに愛し合いなさいとイエス様言われました。愛され合いなさいとは言われなかった、決して。そこも間違うんですよ。私ね、愛されたいと思う人ともちろんいます。でもそのあなたが求める愛が受けられないと教会には愛がないって言っちゃうんです。それは大きな間違いです。あなたがまず愛したら愛が豊かに溢れる場所になるんだというのが聖書が教えている真理です、ね、いろんな、ね、誤解を私たちはしているので、今日はその誤解も解きながらこの御声を聞きたいと思いますね。私についてきなさい。27節見てください。よいでしょうか。中心聖句です。いきなりですが3、はい。そのうちイエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。そうですね、皆さん、ここの収税所というのはですね、今で言ったら税務署みたいなものですね。税金を集めるところ、納めるところですね。で、皆さん、この聖書にはね、名前というのは非常に大事な意味があると言いましたけども、このレビという人の名前というのは、まあ、レビというのは皆さんご存知のようにレビ族です。つまり、ね、祭司、神様のその働きですね、礼拝行為に使える家系で、レビという名前の意味は、これは結びついたという意味ですね。結びつくという意味がレビという名前の中にあります。で、このレビというのは親が付けた名前ですから、親の思いが分かりますよね。いつも神様と結びついてほしい。そしてレビ族の家系なので、神様の喜ばれることをしていくんだよということが名前に込められているわけですね。皆さんの使われている名前も何かしら意味がありますよね。あるはずですよ。親の愛があるんです、そこにはね。私もですね、本当に祈りながらつきましたよね。もう一つ一つに意味がありますよね。で、このレビもそういうふうな意味を持ってつけられたにもかかわらず、主税所で主税人という職を持って座っていたんですよね。つまり当時はイスラエルの国、神に選ばれた愛された民族イスラエルの国はローマという国に支配されていました。つまりローマの植民地だったわけですよね。で、この、実は主税人の税を集めたものはローマのために使われる税金だったんですよ、ね、だから私たちで言えば日本のために私たちが税金を納めてるので、それが他の国で使われるとかね、アメリカとかイギリスとか、どうするか皆さん、そんなケチくさいこと言うなんてええやん別にとか思いました。やっぱり嫌ですよね。日本人は日本のために税金を使われてほしいとね、いうふうに思うじゃないですか。でもそういう状況だったわけですよ。ローマのために使われて、イスラエルのために使われない。もうこれもですね、本当になんてことしてるんだと。で、そういういわゆる、税を同胞の仲間からこの集める職業だったんですよ。だから当然主税人という職業は嫌われます。しかもですね、一定の額以上のものをね、自分の裁量で言うことができるんですよ。例えば、5000円でいいのに1万円とか言ったりね。で、その差額を自分のポケットに入れて、で、つまり私腹を肥やしていた。で、そういうふうなことをもう日常茶飯事にしていたので、当時は。だから、主税人イコール嫌われている。罪人と主税人とは同じ扱いをされたんですね。だから当然このレビっていう人は名前と全く違う。神様に使える、神様に呼ばれるどころか、この国のね、売り飛ばすような、ローマの手先になっているような仕事をしていたわけですよ。だから当然ですね、想像できやすいですね。レビ、このレビというのは、別名、これはマタイということですよ。マタイという人ですね。このマタイは、嫌われていましたし、でもお金はあったけども、おそらくですね、そういう名前を付けられたにもかかわらず自分がそういう働きをしていない 自分で自分のことをね、やっぱり悩んでいたと思うんですよ。どうですか皆さん。皆さんがこういう状況だったら、悩むと思いますよ。で、自分の人生は何なのかと。そういうようなことも考えていたはずですよ。で、生きてはいるけども、何かこう、生き生きと生きていない?死んでいるような、そういう状況の人、それがこのレビ・マタイだったのではないでしょうか。周りから罪人として見られている、そういうね、人、だから嫌われているから、本当にですね、仲間もいなかった。当然友達もいなかったでしょう。で、そういうですね、主税人マタイに、なんと見てください。イエスは目を止められたって書いてあるんですよ。ね、目を止められた。これはですね、無視ではなくて、無関心でもなくて、つまりですね、普段から他の人からされているようなこととは全く違うことをイエス様にされたんですよ、この人は。じっと目を止められたんですよ、皆さん。目を止められたというのはですね、これはまなざしを持ってじっと見たということです。イエスのまなざしというのはご存知のように愛が溢れたまなざしですよね。命まで救わさる方ですから、じっと見られて、で、見られてじっと見て目があってふって返ったわけじゃないですね。目があったやっただけでは終わらないんですよ。なんとその次、皆さん見ましょうか。3、はい。そして私についてきなさいと言われた。そうですね、私についてきなさいと言われたんですよ。皆さんはどうしますか。ね、ついてきなさいってね。あのいわゆる修税所に座ってる修税人でしょ。だから仕事中なわけですよ。で、皆さんが仕事中にですね、いきなりイエス様が来て、私についてきなさいって言われたという場合を想像してください。どうします。あ、皆様来てもらったもありがたいです。ちょっと待ってください。お昼休みに行きますんで、とかね。ちょ、今日で、ね、終わってから、今日終わるので早めに来てあげますね。6時には帰れますんで、それからいいですかとか、そういうようなことを考えるでしょ。考えません?ね。でも、じゃあ、マタイはどうしたでしょうかね。同じようにしたんでしょうか。はい、28歳でましょうか。皆さんでしっかりと目を開いて、読みましょう。3、はい。すると、レビは、すべてを捨てて立ち上がり、イエスに従った。職場放棄ですよ。すごいですね、皆さん。なんでこんなことできたと思いますか。ねえ、皆さんできます。いきなりイエス様、それイエス様来ること自体がちょっとそれはもう超おかしいですよね。不思議です。でも当時はイエス様という方は普通にまあそこら辺にいる人と同じように触れることができて話すことができる人だったんですよ。でもね、ちょっとあの人は違うとね、やっぱそういう風ないろんな噂、今ではね、本当に、まあ今で言えば、日本で言えば、まあお大幕のような無味乾燥的な立法を読み上げるような、そういう聖書学者が多かったんですよ、聖書の教師が。でも、自分の言葉で愛を持って語られる、にじみ出るものは本当に愛ですよね。そういった方がいるという噂は多分あったでしょう。その方が自分の職場に来た。そしてじっと見られて、私についてきなさい。って言われたんですよ。ちょっと私も行くかもねって思いましたね。でも考えますよね、いろいろ。でも彼は書いてあるんですよ、すべてを捨てて立ち上がりイエスに従ったって。これどう考えてもですね、普通じゃないですよね。なぜマタイはこんなことができたのか、もうちょっと言いますとね、職を捨てたんですよね。生活の糧を捨てたんですよね。すべてを明け渡した。つまりこれ主に献身したってことですよ。ね。すべてを主に捧げますと私は賛美をしますが、実際私はどうかといつも問われますよね。でも彼はしたんですよ。もしね、彼が漁師であれば、何かあったとしたら、まあそうですね、あの弟子たちは元の漁師に戻っていったじゃないですか。十字架でイエス様がね、使われた後に。でもね、この修税人という仕事は一度辞めたら同じ仕事に戻ることはできないんですよ。で、そういう大事なことを即座に決めた。即決甚だしいですね。こんな大事なことね、すごいですよ。考えれば考えるほどなぜこんなことができたのか。で、いくつか考えると、それを大きく分けて2つ考えます。一つはですね、イエス様を求める心の渇きが芽生えていたからです。ね。つまりもう心がね、カラッカラに乾いていたんです。申し上げたように、彼は修繕員だったから、いろんなところから情報が入っていたでしょう。だからイエス様の噂は聞けたはずです。 同時に自分の人生、俺の人生は何なんだろう、名前と全然違うじゃないかとか、仲間もいない、友達もいない、娘がいる、そうですよ、そういう状況が自分に来たら、朝目覚めて希望湧きますか？多分ね、ああまた朝来たっていう。だからね、目覚めた時によし今日もね楽しいことね、あるぞと思って起きる一日と、はあ、また朝来たって、そういう経験一度ぐらいあるんじゃないですか皆さんね。あ、今日テストやとかね、嫌なことがあったね、今日はちょっとずる休みとかね、まあそういう小さなことから大きな、ここはね生きるかどうかですよね。いや、今日本には多くの希望なく朝を迎える人が多いと言われますよね。まさにですね、マタイも本当にそのような、ああまた朝が来てしまったという状況があったのでしょう。本当にですね、お金はあるけどもね、お金があったら幸せだというような、そういう価値観も当然この時代もありました。でも心の奥底が満たされないという本当の物足りさを感じていたのではないでしょうか。そして、ね、噂の中で当時は救い主を待ち望んでいたわけですから、あ、このイエス・キリストこそが救い主じゃないかということも多くの人々が思い始めていた。まあ、当時のですね、救い主はイスラエルの王国を打ち立てるということ、つまりローマを倒してこのイスラエルの王になるという、そういう理解だったんですけどね。まあ、でもイエスはそうじゃないと言われますね。私たちを救うために来られたんですけども、でもそういう噂、でもそういうね、これから王になろうとする人であれば、なおさらこんな僕に声なんかかけられるはずがないと思っていたんではないでしょうか、ね、しかもお金はある、ね、でもお金持ってみても全然幸せじゃないという。皆さん、どうですか、多くの人の、ね、幸せの価値観はそうですね、商売繁盛、ね、ってあるじゃないですか。だから無病息災、病気しないこと、ね、で家内安全、家がしてる。確かにね、本当に人間関係というのが私の要なので、どんなにですね美味しい料理があっても、そこで人間関係が冷えてる感じだったら、ものすごくやっぱりその料理はもう砂を飲んでるみたいに、ね、感じるんですよ。それは経験する。でもお金があっても快楽があるのは私は百も承知ですね。あるですね、本当にお金はものすごくある財産家の方が言われてました。今日も無理して楽しんでますと。何とか分かります？無理して楽しむって私すごく響いたんですよ、ね、今日もまだ一日が来たと。ああ、なんて何をしてる、お金はいっぱいあるのでね、無理して楽しいことをしようと。でもそれもしんどいですって。ああそうなんだなと。だからね、そのことをね、マタイは分かっていたんでしょう。だからね、こんな私にイエス様という方が声をかけるはずがない、お金があっても虚しい、自分は生きていてもね、本当に何のために生きるか分からない、そういう人に私についてきなさいと言われたんですよ、ね、だからもう考えられなかったことが起こったんですね。これが一つでしょう。そして二つ目はですね、存在そのに目を留めてくださるイエス様の眼差し上です。ここにはね、どんな眼差しか書いてませんが、申し上げたように愛が溢れる眼差しと言えるでしょう。聖書全体を見たら分かります、ね、もちろん神様は愛と義の方です。また恵みと誠、恵みと愛だけではありません、ね、正しいことは正しい、違っていることは違っているというふうにはっきり言われますが、でもその両方を持っておられますが、愛の方が大きな方ですよね。そうであれば、私たちが誠の神様、まあ親である神様を無視して自分中心に生きていくというとんでもない罪を犯した、その裁きをまず先に与えられますよね。でも私たちが裁かれたら、もう救われる機会も愛されるチャンスもないので、身代わりにイエス様を裁いてくださった愛の方が大きいお方です。だから眼差しには本当に愛が溢れているわけです。人そのもの、存在そのものに目を留めてくださるお方、またいは誰よりもイエス様に呼ばれる資格はない、ふさわしくないと自覚していたでしょう。私もですね、自分がイエス様にふさわしいものかどうかを考えることがあるかもしれません。でもイエス様はもともとふさわしくないことをご存知ですから、え、イエス様ね、私たちにあなたは自分の身を清めよって言われないでしょ。清めてから来いって言われないでしょ。 皆さんそういう声もし聞いておられたらそれはね幻聴です、ね、そんな声聞こえません。え、ほんま？ほんまですよ。え、どこに分かります？明確にいろいろ分かりますが、有名なところではあの放蕩息子ですよ。皆さん、あの放蕩息子何したか覚えてますよね。豚の世話をして、当然外なんて履いてませんよね。何日履いてたか書いてませんよ。皆さん何日間履いたことないですか？記録持ってます？私中学の時そういう競い合うゲームというのがあって、私2週間臭かったですよ。上に泳がいて2ヶ月っていうのを言いましたけどね。もうまあ学校来んな言われてましたね。そうですよ、あの放蕩息子は豚の世話をしてもうドロドロで臭いんでしょ。でもあの時に遠くから見た親があの放蕩息子が来るのを見てうわーって走って近づいたら当然プーンって匂う、酸っぱい匂いかなんか分かりませんけどスーッとしたはずですよ。なんて言いましたか？お前臭い、お前ちょっと、お前ちょっと清めてから来い俺のことって言わなかったんですよ。その後すぐ見つけて抱きしめて何度も何度も何度も口づけしたって書いてあるんですよ。匂いなんかどうでもいいんです。超越してるんです。それが神様です。私の心の醜さ、汚さ、臭さ全部ご存知で私たちを抱きしめてくださる、これが神の愛です。その神の愛が私に反映されている、それは愛のまざしですね。存在そのものに目を留めてくださる、そのことをですねマタイは知ったんですよ、ね、神の愛が分かってからですよ、捧げなさいと言われてるのを ねまず清めようと言われない、そのままで出てきなさいと。皆さんそのままで出ておられますか？何かね、いやそれは失礼に当たるからねとかね、まあ、そういうマインドは大切ですよ、やっぱりね。あの逆に転びやすいですよね。別に何でもええねんってね、寝そべってもね、あの別に今日はねもうそろ5ヶ月ぐらい入ってなくてもそんな飽きませんね。やっぱりそれ周りの人が臭いっていうので、ね、やっぱり周りの人の迷惑になるとかね、いろいろな理解でもやっぱり神様は私たちが清められていなくても神様、私たちのことをずっと抱きしめてくださるお方ということが分かります。でこの2つのことですね、あ本当にカラッカラに渇きがあった心の中に、そしてこの全てを、その存在そのものを受け止めてくださる眼差しを感じた、この2つがですねもう電気が走ったんでしょう。このマタイにビビビってもう雷打たれたみたいに、そしてもうスクッと立ち上がってもう体が動いたはずですよ。頭でいちいち考える計算はもう特殊得意だったですよ、修繕ですから。もうそれを超えたんですよ。つまり私たちはね、計算しなくちゃいけない時としなくていい時があるんです。
雨
雨ですか？ちょっと難しいですか？今ね、ちょっと街道の方に向かってね、やっぱ計算しなあかんよとね、皆さん計算してイエス様を信じられた方おられますかね。結果的にはこんな大きなご利益はありませんよ。だって天の御国来るんですから。でも私もそうでした。分からなかったですよ、いっぱい。でもある程度分かりました。そうなんだと、歴史の中で証明されてるんだと、ね、例えば本当にね、もう歴史はもうすごく4000年以上あるんだとかね、いやもっと創世記は6000年あるんだとかですね、いろんな長さとか、そしてイエス様がやられたこととか言ったことを全部やられてるとか、そしてそれによって多くの人々が変えられてきた、闇から光へと、そしてですね本当に歴史的なことでもあるとか、いろんなことが分かる。でも自分のこととなると、本当にイエス様はね、天地を作られた方であって、主女マリアから生まれて、そしてこれから本当に来てくださるのかっていうね、でも抱えてることが今まで全部成し遂げられてきたならば、これからもなされていくんだろうなって思えるわけですよ。だからね、盲信じゃないんですよ。ある程度理性的に読んで、でもそれ以外のところは信じる信じないは計算じゃないんですよ。信仰なんです。信じるに値するかどうかってことが大事ですよ。皆さん、イエス様は信じるに値しますか？もう十分値しますよね。こんな素晴らしいお方いないですよね。その証拠の一つとして、もうこれは世の中にあるたくさんの宗教の中で唯一イエス様がされたこと、それは真に打ち勝ってよみがえってるってことですよ、ね、みんな死んじゃったじゃないですか。よみがえって見える見えるけど、今もおられ、信じる全ての人の中に精霊となって住んでくださって共にいてくださる。嵐の中でもね、嵐の中にあっても主は共にいてくださるんですよ、インマヌエル、ね、そのことをねマタイは理屈を超えて電気が走って分かったんです。だからすぐ立ち上がって従ったんですよ。皆さんもそうじゃないでしょうか。つまり皆さんも信仰によって始まって今おられるんですよ。だからね、 神様がパウロとして言っているように信仰によって始まったあなた方は肉によって完成してはならないと。御霊によって始まったんだから御霊によって導かれ御霊によって完成されていくんです。そのことを、ね、私は覚えましょう。もちろんですね、こんなことどうなのって不安なことはいっぱいあるでしょう。でもその時に判断ではなくて御言葉をいただいて決断するんです。だから決断して今ここにおられるんじゃないでしょうか。今日の礼拝も皆さん決断されて来られてるはずですね。今日この御声を聞くために神様が招かれているんですよ。そのことを覚えましょう。私たちどうでしょうか。私たちもね、本当にこの語りかけしっかり聞こえてるでしょうか。私はあなたを愛してるよ、私を愛するか、そして私についてきなさい。これはですね、このマタイだけじゃなくて私たちにも言われています。そしてマタイは従ったんですね。つまり従ったということはイエス様の弟子入りとなった、弟子となった。つまりこのイエス様の基本の順序、まずイエス様が見られるんですよ。皆さんを見られますね。そして目を留めて、そして命令されます、私についてきなさいと。そしてその次にその命じられた人が従うんです。この順番ですね。まずもう一回言いますね、神様が目を留められます皆さん、そして言葉をかけられるんですよ。そしてその言葉に私たちが応答して従う、この三つの順番ね。順番これ大事ですから。神様がまず見られます、そして言葉を語りかけられます、そしてその言葉に私が応答するんですよ。見て命じられて応答する、皆さんどうですか。そのことを経られて今ここにおられるんでしょうか。そして神様のあなたを見る眼差しは決して横にそれることはありません。ずっと見られています。皆さん間違ってもね、見張ってるじゃないですよ。ここよく間違うんですね。私見張られてるんです。全然違うでしょ。愛の眼差しで見守っていただいてるんです。そのことを覚えましょう、ね、そして信じなさい、従ってきなさいというふうにこのついてきなさいの言葉の中には踏まえてます。信じなさいと従ってきなさいですね。イエス様はそのことをまとめられてついてきなさいと言われたんですね。皆さんいかがでしょうか、ね、納得とか、ね、悟りということではありません、ね、世の中はそれが必要かもしれません。でも最終的な決断は信仰なんですよ。信じる世界です、ね、その方を信じるからその言葉を信じることができるんです、ね、だから私たちのキリストの教会は信仰共同体というんです。霊的共同体というんです。この霊的とか信仰が外れたら単なる共同体でその普通の集まりになっていくんです。そうならないよ。つまり人間が中心になるとそうなっていくんですね。そのことを私は覚えていきましょう。そして今日二つ目ですね、それはこの31節にありますが、医者を必要とする人は、ね、病人だとですね、医者を必要とする人は病人だということです。29節からちょっとこう書きますね。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。自然人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。するとパリサイ人たちや彼のうちの立法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は自然人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするんですかとですね。なんとですね、このマタイは自分の家に招いてイエス様を囲んで盛大なもてなしをしたとあるんですよ。すごいですね。いきなり職場放棄したのに同じ同業者を呼んでやるというね、ちょっともう超えてますね。常識が飛んでしまったというね。普通そういうことをね、私たちは常識だったらしないですね。ちょっと違うところでやるとかね、やっぱりね、自分に何かまた言われるとかね、なんかそういう人のこと考えるじゃないですか。でも違うんですよ。もう嬉しさのあまりですね、もうそういう同業者も読んでイエス様に出会った、また招かれたことがあまりにも嬉しかったので自分に読んで盛大なもてなしをしたんですね。イエス様がこれ中心な、これは本当に交わりのことが言えます。そして多くの人が来たということはイエス様がおられるところに人は集まるんですよ。そのことを覚えましょうね。でここでマタイがやったことは実はですね、イエス様のことを、紹介してるんですよ。つまり、まあ、最初にやったことは、まあ、伝道したということが言うでしょうね。まだイエス様と関係がない人たちとイエス様との橋渡しを 行ったんですよ。家に招いて食事をすることで。で、だから食事はというのは非常に大切なポイントだってことがここからわかりますよね。つまり食事付きの最初の伝道集会というでしょうかね。ね、だから日本でもね、ずっとこういう形が、まあこれは基本形だからです。ね、私も口先だけで従いますというのでないようにしたいんですね。当時は親しくないと食事はしないという文化でありました。イエス様もこの招きに応じて来てくださいました。マタイも自分のホームグラウンドにイエス様を招待して主税人罪人も大勢招いたんですね。つまりですね、もっと言うならばですね、まあ、さっきちょっと常識超えてると言いましたけども、もっと言うならば自分主催の送別会を自分がやったんですよ。すごいですよね。もう本当にどういうこのなんていうか心でやったのかなと思いますが、だから本当に突き抜けたんですよね。でここにイエス様がいるところに開かれているその雰囲気があるんですね。先週ですね、メッセージの中で教会にとどまる人は雰囲気でとどまるという話をしましたが、ちょっと私言葉足らずだったのでちょっと付け加えますと、この雰囲気なんですよ。わかりですか？人間愛に溢れた雰囲気に人がとどまるんじゃないんですよ。それは単なる共同体なんですよ、ね、私は人間愛ということをことさら強調するときあります。そうじゃなくて聖霊によるキリストの愛に溢れた雰囲気です。つまりイエス様がそこにおられるという雰囲気に人は響いてとどまるんですよ。
アメン。
だからイエス様の雰囲気がないと、それはたとえ人がいても人間愛によってとどまってるに過ぎないんです。さあ教会とは言いません。教会はイエス様の愛に、つまり聖霊に満ち溢れたところです。聖霊の宮である皆さんがイエス様のことを慕い求めて、もう口をね、本当に開けばイエス様、イエス様好きなんです、イエス様こんなの知らせくださって、イエス様イエス様ってみんなが言い始めたら、みんなもつらいでイエス様って言いますよね。私もそうなって言いましたよ。だから何度言いますが、教会は霊的雰囲気が大切なんです。信仰の雰囲気だから霊的共同体、ここを皆さん間違いないようにしてくださいね。その霊的雰囲気はどうしたら生まれるんですか？もう一度覚えてください。4つです。まずへいぐだることです。へいぐだいですね。高慢なところには御霊様は流れようと思っても流れられません。へいぐだいですね。砕かれたところ。二つ目は御言葉がまっすぐに語られて分かち合えていくところですよね。御言葉に神様がとどまるからですね。三つ目は賛美ですよ。賛美があふれるところに聖霊様がね、イエス様が神様がとどまると言われたからです。そして神様の健全な秩序ですよね。それがあるところに聖霊様が豊かにあふれ流れてくださる、そのことをね覚えましょう。それが霊的な雰囲気を教会の中で生み出していくんですね。そのことに私は心を向けていきたいんですね。それがですね、この29節の中ではなされていた。だから多くの人が来た。でもそれに対して20、30節で、なんでイエス様はあんな罪人とか主人たちと一緒に食べたり飲んだりするのかって、こっそりって書いてありますよね。こっそり小声で文句を言ったって、ね、私もそういうふうに文句を言うタイプかもしれませんね。いや、あんな人会うわってね。やっぱ当時も同じですね。でもそこでイエス様はもう全部聞こえてますから、もう天国耳ですからね、イエス様の耳はね、もう全部聞こえてますからね。だから言われたんですよ。はい、読みましょうか。皆さんで32節を31節の括弧から読みましょうか。3、はい。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。そうです、その通りでしょう。皆さん今日天気ええな、元気やな、病院行こうかって言う人いますか？ちょっと今日時間もあるし病院でも行こうかなんて言わないでしょ。病院はどっかおかしいなとか、ずっと鼻がズルズルいて、なんかね、鼻水がね、こう切れないなとかね、いろんなちょっとしたおかしいなと症状がある人が行くんでしょ。その通りですよ。つまり罪人を招いて悔い改めて、ご自身イエス様は医者というふうに言われましたね。でもここでね、覚えましょう。罪がない人なんか一人もいないんですよ。だからイエス様特にこれはジョークですよ。ユニークさです。罪人ばっかりでしょ。罪の定義はですか、誠の神から離れ自分中心に自分勝手に生きようとする言い方を持っている人が罪人と聖書ですよ。まあ、誰もがですよね。私はそんなことありませんって言っても、その神様が離れている結果生まれてくるのが罪罪ですね。それが嘘つくとかね、ごまかすとか あの人には超えてこの人にはいいことを言って、二枚舌とか憎むとか妬むとか、あとごまかすも言いましたけども、あと人のせいにする、分かっていてもやってしまう、そしてこの中で人を殺すとか、こういうことを一度もやったことがない人って言って吐いてあげた時点でみんなが嘘やって思うわけですよね。だから誰もみんなそうですよ。神様はこの中で思うことを見られますね。で、その自分ででもそれをやめようやめようやめようって頑張るんです。みんなは、私も頑張ってましたよ。神様と電話は頑張って一緒になろうと、で慣れて、まあ愛するマシかなっていうレベルですよね、うん、でも神様から見たらみんなもうどんぐりのそこでセグラです。同じ罪人、義人はいない、正しい人はいないんです。じゃあそれをなくすにはどうしたらいいでしょう。そうですね、神様から離れるという、神様と離れていることをやめて回復させてもらったらいいんです。でもそれは自分の力ではできないです。決して、自分で自分を手術できないのと同じように、自分で自分をね、本当に死に至らしめる病を治せないのと同じように、そうでしょ。そうです、唯一の方、それがあなたのために十字架にかかって死んでくださって、身代わりに裁かれてくださって、死んだだけじゃなく三日目に死に誓って蘇ったイエス様、そのイエス様が駆け足となってくださったんですよ、地の神様との。そのイエス様をここにお迎えして信じる人が唯一地の神様との関係を回復して救われるんだって書いてあるんですよ。これがこの御言葉です。これがこの御言葉の意味です。私は新しい人を招くためではなくて、罪と招いて悔い改めさせるために来たんです。アーメンですよ、ね、だから医者を必要とするのは健康な人じゃなくて罪人です。私はみんな永遠の滅びへと向かわせる病を患っているんです。だからそれを癒してもらう必要がある。その癒すことができるのは唯一ただ一人で、世間ではいっぱいスーパードクターの特集がありますが、本当のスーパースーパースーパードクターはイエス様なんですよ。永遠の滅びから救うからですよ、ね、だから最高の主治医、それはイエス様です。皆さんどうですか、皆さんの主治医はイエス様にもうなっていただいてますか。であれば幸いです。今日はね、そのことを覚えましょう。そして救われたあなたは何をするんですか。はい、もう治った、 OK、 もう自分勝手にやりましょうではなくて、こんな愚かなものを治してくださったならば、命は死のものでしょ、どうぞあなたの好きなように使ってくださいとなっていく。その上で3つ言いましたよね、目を止められて、命じられて、そして従う。今日は皆さんに、ね、まだイエスのことを信じてない方はまずイエス様をここにお迎えしてください。今日がその時です。そしてもう信じておられる方はその次の段階、私についてきなさい。どうですか、全て立ち上がって職場放棄するの、そういう意味じゃないですか。皆さん何を言ってるか、ね、よく聞いてくださいね。これは誤解しないでください。何もかも捨てというのは、持っているものを全てゴミのように捨てしまう、ね、今週の大型ゴミに全部出すと、そういう意味ではありません。私はそれぞれ自分が持っているものを自分の所有物として好き勝手に用いるんではなくて、神様から託されたものとして用いていくという意味なんですよ。私たちはそれぞれ良い管理者としての生き方を求められています。全て自分のものと思って握りしめるんではなくて、つまり執着するんではなくて、全ては神から託されたものという意識を持って神のために賢く管理して用いていく。そして神様が必要だと言われたら惜しみなくどうぞって下げていくっていう言い方をしていくということを計算するんです。アーメンですか皆さん。これがこの意味ですよ、ね、あ、皆さんですか、これだけはっていうね、そういう執着というものがあったら今日手を離していきましょう。神様が言いました、受けるよりも与える方が幸い。与える方が、ね、で与えれば、その与えたに応じて神様が与えてくださる。これが本当の神に作られた人の喜びあふれる人生の生き方です。皆さんの人生はどちらでしょうか。自分のものは自分のもの、人のものも自分のものでしょうか。それともね、人のもの、人のために生きれることはなんて幸いか。主は言われます、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛すよ。自分を愛するようにその人を愛しなさい。神を愛し人を愛する、神に仕え人に仕える、これこそが本当の幸せな人生だと、お金がいくらあっても 今日無理して楽しんでいますっていうような人生じゃなくて、神様、全部あなたから管理を得たものです。どうぞあなたのために私は差し出します、使ってくださいと潔く神の前に自分自身をですよね、差し出すもの、そしてその時示されたものを差し出していくものとなっていきましょう。それこそ本当の幸せな生涯だということを体験し合って、その中で生まれる証をね、お互い分かち合って歩んでいきたいと思います。祈りましょう。主に期待して祈っていきましょう。神様、ありがとうございます。あなたが今日私たちにそのような恵みをくださって感謝です。与えられたものは命から始まって全部あなたのものです。どうか目を留めていただいて、言葉をいただいて、はい、従いますとそのように示されている、また示されるならば、どうか喜んで私たち一人一人を差し出していけますように。そしてあなたがなそうされている素晴らしいその御業に預かる協力者として参りくださっている、その喜びを体験していけますように感謝をいたします。祝福してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。